トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしておりますトップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
焦った
すいません、
続いてはチャラキッズのコーナーです。
はい、
今日はですね7月24日に夢を開くロードマップを作ろうというのを、やったんですけれども、それの報告ということで、チャラキッズ事務局の鶴川俊一郎さんに来ていただいております。2回目ですね。
そうですね、1ヶ月ぶりにお邪魔させていただきます。鶴川俊一郎と申します。前回はその告知で、
告知だったっ
け、お邪魔させていただきましたね。確か
そのあ、これの告知か。
そうです、
あ、はいはい、
そうそう、このラジオの生の時にそのじゃあアップロードしますみたいな、中島さんが小気味
そうそうそう、僕はポチをさせていただいて、
そうですそうです、
あれですか、
あれ以来ですね僕は。あ、
僕も行きましたよ。
あ、ありがとうございました本当に。2回目で、
なんだっけ、パス
パスです、パス、ね、
パスという方式を使って、子供たちのなりたいもの、
そうですね、
今できること、そしてこれからどうやったらいいかっていうのをどんどん引き出していくっていう、
手法
ね、
そうですね、
あれ面白いよね。
面白いですねやっぱり。なんか最初にその、お子さん、障害を持っているお子さんが一応対象で、お子さんの今現状を聞いて、ってことは例えば僕のチームの男の子は歌うのが好きで踊るのが好きで、で人を助けるのが好きみたいな、なんかお掃除とかお手伝いするのがすごく好きな男の子だったんで、ってことはなんかな、スターになりそうじゃないみたいな、パフォーマンスが好きだし、そう、もうそれぐらいもうてっぺん目指したんですね、その夢っていうのは。なんか身近なお仕事とかじゃなくて、もうスターになっちゃおうよって言って、もう君は将来スターになるって決めちゃって、
もうスターで職業だったら錦野さんしかいない
そうですね、目指すしかないですよね。
それしか浮かばない。
まあでも目指すのはそこだったんですよ結局ね。錦野さん目指そうみたいな、エグザイル目指そうみたいな、
あ、なんかそんな話してましたね。
そうですね、
僕のところは、女の子だったんですけれども、あんまりコミュニケーションが得意じゃなかったんですよ、で表情とかその場の空気を読んで、こうなんかこう過ごすというかな感じ、
なんか独特な女の子だったみたいで、
そうそう、それでお母さんとかとはね、こう喧嘩もするんだって、
そうなんだ、
なんか私がこうしたい、でそのなんかそういう感じの子だったんだけど、例えばこう洋服とかも、女の子だからおしゃれしたいじゃない、でお母さんお母さんからすればそのセンションすないやろと、でこう例えば分かんないけど上がヒラヒラした洋服で下ジャージとかさ、だけどその子はそれでいいと思って着てるわけよね、
いいじゃないですかね、
だけどお母さんからしたら、もうそんなじゃなくてちゃんとこうヒラヒラだったらヒラヒラしたやつ着るかジャージはジャージで合わせるかちゃんとせえと、ね、そういうところにこうお母さんがちょっとイライラっとして
喧嘩するって、
そうそう、なんかちょっとあんた何なのみたいな。
でもその子、まあ、小2、小何でした、
いや小学校、
あ、中1、
あ、違う、小学校、何年生かな、4年生ぐらいだと思います。
小学校 3,4 年生でお母さんとファッションの喧嘩するって面白くない、
素敵だと思います。
でなんかね、親子、
そのね、お母さんのその感覚と、まあ、その子の感覚というか、まあ、その子はもしかしたらそういうあの何でもいいって思って来てるかもしれないしさ、
意外と
ね、分かんないけどね、あったから来てるのかもしれないし、
お母さんになんか喧嘩売られたから買っちゃうみたいな、
なんでそんな言ってんの
よく分かんないけど私みたいな。
でその子は結局お花屋さんになりたいっていう最初の夢があって、あ、はい、
そうでしたね。
で、お友達というよりはおばあちゃんとかにこう、例えばお誕生日とか、例えば敬老の日とか、母の日とか、そういう時にお花を買ってプレゼントするというのが結構家族の中であるらしいので、
素晴らしい家族、すごいいい家族、
お花がお花屋さんになりたいとかいうことだったんだけど、
いいですね、
あの要するにこう人が喜ぶ姿を見たいとか、その子はね結構その人に対してもありがとうっていうのね、 あの、ありがとう
その子がですか。
そうそうそう、女の子が
その場でも結構、
あ、その場ではね言わないけど、あの日常はありがとうありがとうって言って、その妹ちゃんに対しても言ったりするんだけど、は
い、珍しい
で、ね、僕はそれを聞いた時に裏返しですごいありがとうって言われてる子なんだろうなと思った。
あ、
言われ、
あ、確かに言われないって言わないですよね。
だからね、受けて初めて吐き出してる気がしたので、じゃあもうありがとう屋さんになろうと。
ありがとう屋さん、
うん、でそれで、あの、なんかそういう話が出てきて、ありがとう屋さんがいいんじゃないみたいになった時に、ありがとう屋さんってスターもすごいけど、ありがとう屋さんもちょっとなと思って。
いや、私知り合いに DJ ありがとうっているんですけど、普通のおじさんで。
それはね、
弟子入りさせてもらいました
。ありがとう屋さんじゃないねDJ だねでね、僕がちょっと行き着いたのは、まあ、僕のよく親交のある人でもあるんだけど、はい、旅館さんのおかみとか、
ああいいですね。
で、そのおもてなし、
おもてなしね、
おもてなし、ありがとうをこう提供するというか、うんうんうん、でありがとうございましたって言われるわけじゃない。いいですね、それはね、やっぱ日本人らしい職業だし、
うん、
なんかそういうそのありがとうプロデューサーみたいなさ、うんうん、なんかそういう風にこう空間演出するとか、
うんうん、ありがとうを生む空間を作り出すみたいな、
そうそう、なんかそういうの職業がいいかもねみたいなところで落ち着きましたけど、
うんうん、
だからお花屋さんから、旅館の女将、
いやでもすごいですよね、
うん、いいですよね。
お花屋さんになりたいっていうことを事前に聞いてたんですよ、
うんうん、
でもそのお花屋さんっていうところから本質、その、うん、ありがとうが、ただお礼がこの子は言いたいっていうか、
うんうん、
その漠然とお花屋さんが目標じゃなくて、ありがとうとかお礼を言うことに対して、うん、興味関心があるんだなっていうのを見抜くパスの力、
いや、なんか
素晴らしい場ですよね、
まあ、僕の力かないやいや冗談だけど、あのその場にいた人っていうのはやっぱりね、こういろいろな目線とかね、
うん、そうなんですよ、
切り口で見るから、
全く関係ない人たちが本当にその日初めましての人たちで集まって、
うん、
でああだこうだお母さんとかが少し説明しながら、本人もちょっとずつ喋りながら、あとその子が行ってる学校の先生とかもいらっしゃるんですけど、そのお母さんと学校の先生からどんな子どんな子っていうバーって聞き、あ、すみません、聞き出していって、うん、あ、じゃあこういう子がいいんじゃないみたいな、周りがもう本当無責任に愛情たっぷりに
相談するっていう、あの、僕はその担任の先生が一緒に来ちゃうっていうのがちょっと不思議な感覚があって、
うん、
あ、そこまでそのプライベートにどっぷり入るんだなっていう、あの感覚が一つと、あのお母さんと、先生って子供のために同じ方向を向くでしょ、ベクトルが、
はい、
だから切り口が一緒なんだよね、
あ、まあ、そうかそうか、
基本が、だから、うんうん、だけどそこで初めてその学校ではこうしてますとかいうのが出てくるんで、
うんうんうん、はい、お母さんが意外と知らないとこが、
そうそうそう、なんかね面白い関係性だなと思って、僕のところの、先生は女性の先生だったんだけど、
うん、
女の子のちょっと年上のお姉ちゃんみたいな感じ、先生がね、
まだ若い方だ
った、そうそうそうそうそうそう、うん、だからなんかちょっと上っていうか、まあ、すごく上ではあるけど、
うん、
なんかこう柔らかく見守ってるというか、
ああそういう関係なんですね、
生徒と距離が近くて、
そうそう、なんかそういうイメージを持ったんで、
素晴らしい先生だったんですね、じゃあ、
うん、
どっちもどっちかなって気がします個人的にはあの寄り添いすぎて
なのか、あ、そういう
ことですね、寄り添うことで見えることもあるだろうし、
うんうんうん、
この距離感って先生大変やろうなと思いながら、
確かに、
まあ、でも、あの強い味方では間違いない
よね、
そうですね、
パスの番まで来てくれるなんてすごい
ね、
うん、
鶴川君とこも先生来てたよね、
はい、うちの子供も、その対象の児童も先生がいらっしゃってくださって、
うん、
その先生もすごい協力的で、
うん、
なんかなんかな、その踊るのを目指すから、スターを目指すから、うん、じゃあ学校で披露の場を持たせたいねみたいな無責任な感じに広がったのを先生が、じゃあ私が校長先生に掛け合ってそういう場を用意してみますみたいな、言ってくださって、
すごい、
それ分からんけどいいの俺それ違うやろとか思うけど、
いや先生、いや楽しいなってなりました、やっぱり、
その子だけのために動くの
まあまあまあ確かに
先生として
なんかもうすぐ体育祭運動会があるから、
そう、なんかその話も出たよね、発表の時にね、
そう、踊りのやつがあるから、そこでもう異常にうまい踊りを披露して、うんうん、周りの見た人がなんだあの子は異常に踊りうまい、なんだあれはってなって、うん、話題にさせてもう一回見たいって気持ちになったら、披露の場は逆に用意しないといけなくなるんじゃないみたいな、だから先生がなんか前のめりで行くんじゃなくて、もう声が出るようなぐらい練習してくださいって言って、
どっち方向行くんだろうね、ん、面白い踊りに行っちゃうか、い
やもう、あ、どうなんですかね、
いやガチです、
それこそあのエグザイルみたいなもうバキバキの方に行くのか、
もうバキバキ目指しますよ僕じゃないですけど、
ね、僕のね奥さんの知り合いで、はい、ね、通称はボンちゃんっていう人がいるんだけど、うん、ボンちゃん、じゃ
あボンちゃん、
ボンちゃん、ね、ボン踊りが大好き
、そんな子がいるんだ、
もうとにかく都内のボン踊り体験にやたら行くっていう人がいて、
子供ですか、
いや違う違う、もういい大人だ、
あの、いいがついちゃう
から、あの男性なんだけど、でもね、なんかね、こう人の盆踊りと違うのよ、
すごい、
なんかね、こう指先の伸びとか、
ああ
シュッみたいな、ね、
かっこいいんでしょうね、見てた
ね、僕ね生で見たことないんだけど、はい、その人がテレビに出たことがあって、
もう、う
ん、それで、すごい、なんか嵐かなんかの番組で嵐の目の前で盆踊りをやっててすげえなーみたいな、そうね、嵐の番組出たことよりもこのこういう動きないよみたいな、普通の盆踊り見えないみたいのもあるから、う
ん、その話前に事前に聞きたかったですね、パスの時に聞きたかったですね、
だって同じチームじゃないんだから、
確
か
に、
だから
かっこいい盆踊り、
いや見たいですよね、盆踊り、
そう、バキバキのさ、その今でいうその、
ね、あ、確かに
3代目とか、うんうんうんうん、エグザイルみたいなじゃなくても、
確かに、
もう誰もが知ってるのをピカイチ踊れるっていうのも、
いや、確かにかっこいいですよね、
これもいいよね、
確かに、うん、逆にライバル多いところじゃなくてちょっと違う路線でめちゃめちゃプロフェッショナルを目指
すなみたいなね、そのほうがね、観光節すごっみたいな、わかんないけど、でもあるでしょ、よくいるじゃん街で、あのなんかこうちょっと掛け声やりながらちょっと上手いおじさんみたいなさ、
街のなんか公民館で会ってるようなやつでたまにいますよね、そうそう、あ、そっち
の太鼓すげえ上手いみたいな、なんか特化してる、
はい、
まあ、でもね、そういうのでもいいかなって今ちょっとしたんだけど、
そうですね、なんかまあ打ち込むものがあった方がいいよなっていうのがやっぱり、ね、本当にそうなるとは言わないけど、何か頑張ることがあって日々楽しんで、
で僕はあのパス、まあ、当然今回は2回目で、はい、僕も 2回とも参加させてもらったんだけど、うん、やっぱりね、みんなが同じ方向向くっていうのがいいよ、うん、子供のために同じ方向向いて、うん、ね、すごい底上げなんだよね、
うん、本当に
もうね、ぐわっと持ち上げて、その叶うかどうかもわからないし、この子が本当になりたいかどうかもわからないけど、こんなこともあんなこともできちゃうぜっていう可能性をこう子供にこう、うん、なんだろう、教えるんじゃないんだよね、なんだろう、押し付ける、違うな、
なんか
押し付ける
なんて言うんですかね、
気づかせる、気づかせてない、
ね、
大人が結構強いパワーを持ってる、
なんて言うんですかね、あれは
あのね、大人がね、この子の夢背負っちゃうんだよねなんかね、
ついてこれてないんじゃない、
応援したくなっちゃう、
なんか子供もどこまで分かってるのかも分かんないんですよ、なんかこちらがヒートアップしちゃって、こっちの方が面白いんじゃない、こっちの方が面白いんじゃないみたいな、出ちゃう、どんどん出ちゃって、なんかもうわけ分かんないけどすごい楽しいし、熱量がすごいですよ、
そんなね、言ってくれる大人とかいないからですね、
前半はね、うん、結構子供中心で行くんだけど、うん、後半から大人中心で行っちゃうんだよねあのやっぱり人生経験があったり見たものとか ね、いろんなものがあるから、うんうん、これはすげえとか、うんうんうん、これとこれくっつけちゃうみたいな、ね、
うんうんうん、
なんかなっちゃうんで、
そうですね、楽しい、
ね、まあ、でも子供たちにとってはすごく楽しい時間だったんじゃないかなと多分思いますけどね、また3回目とかあるのかな、
あります、3回目あります、
ね、
はい、
まあ、3回目の時もまた楽しい時間が過ごせればなというふうに思っております、
よろしくお願いします、3回目も、
はい、ということでチャリキッズの報告でした、ということで曲をちょっと1曲、
ポルノグラフィティの渦を聴いていただきたいなと思います、
はい、トップアスリート永野明のリオで会いましょう、
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう、お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです、
続いてはマンスリートークです、今月のテーマは大人の夏休みの宿題、
大人の夏休みの宿題、
鶴川くん何かあんの、
痩せる、
へえ、 太ってるんですか？
太ってます。
もうこんなやつらばっかり。
僕いや僕脱いだらすごいんですよ、悪い方向で。
どっちの方向か知らないけどね。
ブリッとします。もうブリッとします。本当にやばいんですよ。本当にもう最近僕それしか考えてないですもん。ちょっと携帯いじんで
面白くない。
飽きてんじゃねえよお前
面白くない。
え、何ですか、ね、じゃあ。
いや僕は、うん、あの先週言ったんだけど、
あ、はい、
あの24時間テレビ、うん、愛は地球を救うとか救わないとか、
はいはい、救うか救わないとか
なってますけど、ね、あっていうのあるじゃないですか、はい、同じ日にバリバラが生放送をやるっていうのを今、はい、そのネット上ではすごいよ、うんう
ん、やばい
よ NHK が喧嘩を打ったっていう風にこうわーって今盛り上がってるので、僕はあのどっち派とかいう関係じゃなくて両方見てみたいと。で当然、24時間テレビの方は、
はい、
24時間あるわけですので、
うん、
それは長くやるじゃないですか。バリバラの方は、はい、24時間あるわけではないので、
うんうん、
まあバリバラを見て24時間テレビ見ようかなみたいな、う
ん、何時間あるんですか。
1時間じゃないかな、
うんうん、
生放送ですもんね。
そうだからなんかわざわざそこに NHK さんが生を持ってきたっていうのがすごい、こう
すごいです ね、 ね、もう考えてかな、
ね、確か ね、 ううでね、題材がね、はい、障害者に感動が必要かどうかっていう話だと、
もうやばいそれ。
あ、確かに関西放送ですよね、NHK の。
そう
やっぱやることが違いますね。
僕ははっきり言います、僕の持論は感動はいらないと思ってます。
はい、
うん、別に感動で勝負しないでいいじゃん、事実を伝える。
何なんですかね。
だけど共感得やすいからじゃない。
あ、
視聴やっぱかわいそうっていう気持ち
が。でもね、分かんないけど
あるから、
うん、でもそれはもう見て判断します。
うん、
それが僕の夏休みの大人の宿題。夏休みの大人の宿題、はい、なんか変だな。大人の夏休みの宿題、
大人の宿題、う
ん、なんか変な感じ。
確かにもうだいぶ僕も24時間テレビそっち側見てないので、う
ん、私も見ないですもんね。
なんか何ともコメントできなかったですね今、うん、よく考えたら。
十何年前に真剣に見たっきりですね、うん、
僕も多分そんぐらいです、うん、真剣には見てないですけど。
なんかね、いろいろ話出ちゃうじゃない、そのギャラがどうだとかさ、チャリティーの番組の、はいはい、もうね、そんなことよりも今回はその、まあ、バトルっているのかな、分かんないけどね、ネット上ではそう言われてますけども、まあ、そういうのが気になるなと。
確か
に、いうところでございますよ。
知らなかったです。相当
今月末かな、
今月末ぐらい。
そう夏休み中なんで、少なくとも1月中ではありますが、
ね、すごいね。まあ大体最終週じゃない。
そうです ね、もうなんか夏休み終わりだなって感じますもん。
そうそうそう、
24時間テレビ来たら
なんかね、そんな感じでしょう。まあ、なんかそんな宿題があったりなかったりするんじゃないですか。
まあ、合ってないようなもんですよね。
でももうね、でも
ありますよ。
もうやばい人いるんじゃない、小学生とか中学生とか。
あ、もうそうなんだ。
全然やってないよ。いや、
まだ焦るような時期じゃないですよね。
全然やってないよ。もう半分過ぎたよ、1ページもやってないよ、やべえっつって、うん、絵日記書いてねえ、やべえ、いとこにマイケルっていたっけみたいな。
むちゃすぎません、
ね、あれ、いとこのハトコってマイケルじゃないみたいな。
でっち上げがひどすぎる。
どっから来るんだっけ。
天気とかもう何も分かんないですからね。
僕でもあれやってました、天気 の、 その温度と
だけは
と、あの何晴れとか雨とかはちゃんとグラフにしてましたよ、うんうん、それを自分で作って、
自分で毎日
自由研究的な。それは、小学校の時やってました、
ね、毎日
毎日やってました。
いや、でもそれできる人は全部できますからね、言っちゃえば。
いや
僕はそれもできないんですよ。1日1分それかけることもできないってことは何もできないんですよ。
いや
つまり最終日に全部やる。
結構中学生の時は転生人口かけとかね、なんか
あって、そんなんあったんですか。
新聞毎日
結構めんどくさいんだよ。
だってもう僕なんならあれですよ、最終日終わってからやってましたからね。この宿題は何曜日の何時に出すだからまだ大丈夫みたいな。
そんな管理できるんだったら前からできるだろ。
確かに。
そうね、そんな管理ができる。
夏休みなかなかね。
これとこれは初日に提出だから矢先にやっといて、先生の理科は、多分火曜日の何時間目だからまだ大丈夫みたいな。夏休み終わってからやればいい。
学校休んじゃおうみたいなや
ついひどいですね。そんな
これは出さなくても大丈夫みたいなやつもありました。なんなら、ね、読書感想文とかも僕中2から多分出してないです。
僕は中学生の時に絵画の宿題がお袋が書いたら賞を取ってしまったことがあります。
あれもすごい、お母さんすごいですね。
左手で書いたのに異常にうまいっていう、はい、ありますね。
すごい
張り出されちゃってね。
お母さんやだって、は
い、いやなんかあのそれ以降の絵がやばかったっていう
格差が。
そうだからね、ちゃんと自分でやってくださいね宿題は。
それは間違いないです ね、うん、出す出さないにしろ。
そっか宿題だよ。だからもうだってお盆過ぎちゃうよ。
確かに
来週はもうお盆過ぎちゃって
ます。あ、そうですね。
そろそろ宿題始めないと自分の痩せるっていう。
あ、そうだ、
終わんない。
え、それ今月中。
はい、
今月中。
そんな声合わせて言わなくても。
え、なんか目標があるんですか。海に行って
もう、うん、
とか
ないです。
それまでにとかでもなく今月中。な
んか中ピー助けてあげて。こんな感じやね。
漠然と痩せます。
痩せましょう。
はい、なんで俺がなんで俺が
痩せましょう。
痩せましょう、
はい、ということで痩せましょう。また来週バイバイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。